んばんは。レディオキューブ FM 三重アナウンサーの西本愛子です。この時間は毎週火曜日と金曜日にお送りしている知っとる子育てしやすい三重の特別編として、12月8日火曜日に三重県総合博物館で行われました座談会の模様をお送りします。座談会のメンバーは三重県の鈴木英敬知事、名張市の民生委員主任児童委員の草部豊美さん、党委員長で保健師をされている井原恵子さん、そして伊勢市の第2回ファザーオブザイヤー in 三重我が家の育児男子部門大賞を受賞されました小西隆夫さんです。当日は三重の3階交流スペースの三重像の前で座談会が行われました。それでは最後までお聞きください。知っとる子育てしやすい三重大座談会 in 三重。この番組は三重県の提供でお送りします。それでは早速その模様をお聞きください。さあ、改めまして皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はですね、三重県総合博物館を会場に、知っとる子育てしやすい三重大座談会 in 三重と題しまして、レディオキューブ FM 三重の公開録音をお届けしていきます。そもそもですね、10月からスタートしまして、毎週金曜日と火曜日にお届けしています知っとる子育てしやすい三重のコーナー、これはですね、三重県でも結婚や妊娠、子育てなどの希望が叶い、すべての子どもが豊かに育つ三重を目指して、希望が叶う三重子どもスマイルプランを策定し取り組んでいます。その三重県の、いろんな活動の一環としまして、ラジオのコーナーとして知っとる子育てしやすい三重と題して、三重県で子育てを応援している企業や団体、いろんな方の生の声をお届けしているコーナーなんですけれども、29市町すべてをご紹介していこうということでお届けしているんですけれども、その知っとる子育てしやすい三重の特別編公開録音として、今日はですね、子育てをテーマに、三重で子育てに関わる方々をお招きして、本音で子育てについて語っていく座談会をお届けしていきたいと思います。私自身も2児の母ということで、上が小学1年生の男の子、下の女の子が次の春にはまた1年生になるという、年子の子育てをしながら、毎週金曜日朝10時からハピハピ子育てという子育て情報番組を担当させていただいています。それでは皆さんですね、自己紹介も兼ねまして、ご紹介しつつ一言ずついただきたいと思うんですけれども、はい、私の右隣にいらっしゃいます、こちらは皆さんご存知、鈴木英敬三重県知事でして、今年ですね、イクメンオブザイヤー2015も受賞されました。そんな知事からまずは一言いただけますか。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日はね、このような座談会にお招きをいただきまして、感謝申し上げたいと思います。まあ、自己紹介って言われても、三重県知事の鈴木英敬ですということなんですけども、はい、うちもね、今長男が3歳で、来年4月から幼稚園にね、通うんで、この前ね、幼稚園の説明会に僕行ってきたんですけども、60人ぐらい子供ってね、男性3人ぐらいでしたね。残念でしたけども、みんな驚かれましたけどね、うっ知事よみたいな感じでしたけども、はい、そういうのが当たり前になるね、社会にしていきたいと思いますし、でうちとしては待望のね、来年4月には第2子が、誕生するというようなことで、こんな状況ですかね。
はい、はい、続きまして本日は名張市からお越しいただきました草部豊美さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、草部です。私は名張市の方から来まして、知事が今お子さんのお話をされたので、じゃあ私もちょっと自己紹介を兼ねて
、はい、
うちは娘3人です。今大学生と高校生と中学生と3つずつ違うので、3つの学校にまたがって、親はバタバタですけれども私自身はそんな感じです。で、今日は来させてもらったのは、名張市でやっている、去年からニューボラという言葉がすごく前に出ていって、何をやってるのかというのもよく聞かれたりもしますので、ちょっとそういう立場からも今回参加させてもらいました。で、私自身は主任児童院といいまして、民生委員の中で、お子さんを専門にするような立場で活動しております。で、名張市はよその市町と違いまして、 今日赤ちゃん訪問という新しく生まれた赤ちゃんのご家庭を訪問する事業を主任児童院がやっております。まあ、民間のボランティアなんですけれども、ちょっと近所のおばちゃんが子育ての先輩やし、どんな感じか見に来たよって地域のことも教えてあげるわねっていう感じで行かしてもらって、ママとこういろいろお話をするっていうことをやっています。子育て支援の広場なんかもさせてもらってますし、子育てサークルの代表をしたりとか、まあ、ちょこちょこと皆さんと関わるような形で活動しております。そんな感じです。
はい、ありがとうございます。名張市のネウボラは、私も実は実際に見せていただいたこと、どんな状況なのか、まだ知らないところも多いですので、知事は実際ね、視察もよく行かれてますので、はい、具体的なお話もこの後伺っていきたいと思います。さあ、続きまして、まあ、知事もイクメンパパ代表として来ていただいたんですけれども、まだまだこんなイクメンも三重にはいらっしゃいますよということで、今年第2回ファザーオブザイヤー in 三重我が家の育児男子部門の大賞を受賞されました小西孝雄さんにお越しいただいています。
小西です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。僕は妻とは再婚で、妻には当時15歳14歳の連れ子がいました。その中でも受験シーズンバタバタの時に僕と妻の間に子供が生まれました。そういう家庭だったんですけども、妻が仕事で忙しい時期に差し掛かったというのと、あとはどうしても父親として家庭に、妻のために子供のためにもっともっと関わりたいということで、会社に許可を得て育児休暇を取らせていただきました。もう書類簡単に書くだけでいいよって言われたのが本当にありがたかったですね。
うん、
はい。それで、まあ、育児休暇1月1日から3月31日までの短い間だったんですけども、その中でいろいろストレスとか本当にたまる、世の中の育児されているお母さんの気持ちというのが本当によく分かった3ヶ月間でした。まずは周りと関われない疎外感、あとはまあ本当にもう赤ちゃん話してても独り言にしかないんで、そういうすごく寂しかったですね。そういうのを味わえて、すごく妻に当たったりとか子供にも八つ当たりとかしてしまったんですけども、後半からはもう離乳食教室とかそういうプロの方の相談とかもいただいて、本当に離乳食の、美味しい作って食べていただいて食べてくれたら嬉しかったし、そういう嬉しい思い出しか今はありませんね。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。さあ、続きましてもう一方、この方も2児のママでいらっしゃって、保健師という立場でいろんな育児のサポートもしてくださっています、井原恵子さんです。
当院長で保健師をしております井原です。よろしくお願いします。私も今5歳と3歳の男の子を育てておりまして、本当に子育て真っ最中というところで、今地域にいるお母さんお父さんが悩んでいるような悩み、私も一緒に抱えながら子育てしながら保健師という立場でも地域のお母さんやお父さんたちの何かお手伝いできることがないかなと思いながら日々考えて仕事させてもらってます。当院長はですね、妊娠期から保健師が全員妊婦さんに関わっておりまして、妊婦届の時に、面談をさせていただく形になるんですが、お生まれになってから、赤ちゃん訪問を全件行かせていただいてますし、1歳半検診3歳半検診等も関わらせてもらってます。あと育児相談離乳食教室等 の、 母子の教室でも関わらせてもらってるんですが、今一人でスマホ世代なのでスマホでの情報っていうのはたくさんあるんですが、スマホではなかなか情報が多すぎて自分のお子さんに合う情報をなかなかこう上手に得ることができないので、生の声が聞きたいということで教室にお越しいただく方が多いかなと思っています。でそこで交流会メインでお母さん同士お話をしていただいて悩みを共有しながら少しでも自信を持って自分の子育てに向かっていけるような形で 対応させていただいてます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。この後当院長の取り組みとかも伺っていきたいと思うんですけれども、まずは知事、ここまで、はい、今日お越しのお三方のお話伺っているだけでも、はい、三重にはこんな思いや制度や人が、ね、充実してるんだなっていうのも見えてきましたよね、うん、
そうですね、まあ、地域ごとに子育てっていうのは違うし、家族ごとに違うので、やっぱりそういうこのそれぞれ違いを認めながら、このそれぞれにきめ細かな支援っていうのをね、準備していかないといけないなというふうに思ってますけれども、まあ、こういうその名張市さんとか当院長さんの取り組み、まあ、これ大事なことなので、県はこういうその横断的に、例えばネウボラのところもそうですけども、そういうことをやっていただく人材の育成にこのサポートをさせていただいたり、あとは当院長さんのパパマワーク的なこのネットワーク作り、市や町の境を越えたネットワーク作りとか、まあ、そういうようなところでね、県はサポートさせていただきながら、それぞれの地域に応じた、ね、子育て支援ができるようにというふうに思ってます。でそれからさっき小西さんが言ってたことはね、本当にまあうなずきまくる、話だなというふうに思いましたしね、こういうふうに取り組んでいただいていることは、で失敗もしながらっていうのがね、あったと思うんですけど、まあ子育てもそのね、こういう支援とかも正解ってないので、まあそういう中で前に3歩進んで2歩下がるの中でも一歩ずつ前進していけばいいのかなっていう、そういうことを県内のね、男性の皆さんにもなんか気持ちを持ってもらうと嬉しいな、なんか正解探しして完璧じゃないとあかん、だから完璧にできないので子育て手伝わないじゃなくて、失敗してもいいから3歩進んで2歩下がるでもいいから、とにかく一歩踏み出してみることが大事だねって思ってほしいなって改めて思いましたね。
お話にもありました名張市のネウボラなんですけれどもね、まだまだ知らない方もいらっしゃると思うんです、ネウボラ、これもともとはフィンランドの取り組みを名張に取り入れたというところまでは私も知ってるんですけれども、草部さん、ネウボラって何ですか？はい、
まあ、私もその渦中にいるんですけど、何ですかって言われてなかなか分かってるような分かってないようなというところもあるんですけど、はい、まあ簡単に言いますと、インパクトをね、やっぱり皆さんに与えたいっていうので、その普段聞かない言葉ですね、英語だったらね結構耳に馴染むんでしょうけど、全く知らないフィンランドの言葉を持ってきて、なんだそれっていうところから、まあ、とっかかりをっていうふうに思ったんだというふうに市の方からは聞いたことがあるんです、はい、で具体的に私なんかが関わらせてもらうのは、そのネウボラっていうのはもう、まあ、極端なこと言いますと、結婚するあるいはもうその前からでずっと出産を経て子育て中もずっとつながりを持った形での支援をする子育て支援だというふうに聞いてます。でその中での私の位置は本当に出産、まあ、ちょっと時には出産前のお母さんと接触することもあるんですけど、大体出産後からその後っていう形の支援なんです。多分ネウボラで一番大事なのは切れ目のない支援、もうずっとつながっている。でこういう近所のおばちゃんがそこに関わるっていうのは、そこに住んでますので、まあ極端なこと言うと、私自身が死ぬまではまあ関われるのかなみたいな、そういうところが多分一番のメリットだと思います。で行政と違って近所のおばちゃんやから聞きやすいこともあるし、近所のおばちゃんやから言えることもあるっていうところもあります。多分昔の人たちはそれをわざわざこんな言葉で言わなくても、なんとなくみんなでやってた、それが多分子育てだろうと思うんですけども、今はそれができないので、まあ、行政的にもそれをしっかり形作って、でこういう人員を配置してっていうふうなものかなと私自身は捉えてるんです。
ということで、前半は皆さんの自己紹介や日頃の活動の様子、そして名張市のネウボラについてお話しいただきました。今日のこの時間は12月8日に行われました知っとる子育てしやすい三重大座談会 in 三重の模様をお送りしています。後半は当院長の取り組みや子育てと仕事の両立、ワークライフバランスについて、そして今の子育て支援についても盛り上がりました。
井原さんの保健師さんとしての活動は本当にまさにこう生きたママたちの手の届いてほしいような活動が当院長では生かされてるんでしょうね。
そうですね、そう言っていただけるとありがたいんですが、 私たち保健師って24時間ずっとお母さんたちに寄り添ってることができないんですね、うん、なのでSOS さえ出してきてもらったらいつでも相談に乗りますよっていうメッセージだけ伝えておいて、あとは地域のお母さん方お父さん方自分たちで自信を持って育児に取り組めるように、お母さんやお父さんの強みいいところをできる限り私たちが見つけてお母さんにフィードバックしてあげることで少しでも自信持って安心して当院長で、育児ができるのかなと思ってさせてもらってます。
ママたちからするとそのちっちゃい赤ちゃんの時期にねすごくたくさん関わってもらえるのっていうのはもう本当ありがたいんですけれども、私もそうだし井原さんもそうだし、いずれ、保育園などのお世話になって自分も職場復帰するっていう機会があるんです。小西さんも、育休3ヶ月取られて職場の理解もあって職場復帰されたと思うんですけれども、今度はこう子育てしながら仕事と両立していくっていう面での苦労はもうそれぞれたくさんあると思うんですよね。小西さんちはお子さん1歳、今はお仕事とその子育ての両立っていうのは奥様含めてどんな風にされてるんですか？
は、僕と妻の本当にもうなんていうかローテーションって言ったらおかしいんですけども、うん、もちろん僕も妻も働いて子供は保育園行って、うん、なので送っていける時に送る、迎えに行ける時はどっちかが迎えに行く、僕が早上がり僕が遅番とかそういった時ですね、交互にうまい具合にやってますね。
井原さんのお宅はどうですか？ご主人の、育児への参加、仕事との両立っていうのは。
そうですね、一人目の時はほとんどしてなかったに近い状態だったんですけど、二人目ができて私が二人目にかかりきりになっていると結局やらざるを得ない状況になり、私が職場復帰したら私の仕事の帰りが遅くどうしようもないっていう状況も理解してくれてるので、じゃあ俺早く帰るわっていうことで職場定時終わったらすぐ走って電車乗って帰ってきてくれて、で家でも掃除洗濯子どもの世話とかいろいろこう目についたところやるようにしていただいてしてくれていて、なんか変わったなって、2人できてよかったなって、で私が仕事復帰してさらによかったなっていうふうに思いましたね、
はい、草部さんは名張で子育て支援ボランティアおじゃまる広場の代表も務められていて、ここにもたくさんのママ子どもたち、中にはパパも来られると思うんですけれども、どうでしょう、こういった皆さんの生の声を聞いていてこんな助けをしたいなとかこんな風にできたらいいのになって思うことってありますか？
そうですね、私が赤ちゃん訪問した時にこんな広場が地域にあるよっていうことで紹介しますと、割と多くの方がその後1ヶ月とか2ヶ月経ってここに参加してくれるんです。かつては首が座るまでは子どもは外に出さないとかいうような時代もあったりしたので、ボランティアをやってくれてる、おばあちゃん世代の方たちも最初は、こんなちっちゃい子連れてくるママってちょっとどうなんっていうような話もありました。でも今現在そのボランティアの方たちも現状のお母さんたちの姿をやっぱその広場の中で見て、あ、そんなことを言ってる時代じゃなくて、やっぱりママと子どもと一緒に来て楽しめる場所を私たちが提供しなくちゃっていう思いに変わった方ばっかりなんです。でそうするとママたちも今度、家で赤ちゃんと2人で煮詰まってる人が来ていろんなママ友を作ることもできますし、多分ね、私が思うにはおじゃまる広場の最大の特徴はボランティアのおばあちゃん世代の方との交流だと思うんです。でボランティアは心構えとしてこれは正しい、これは間違ってるは絶対言わない、で聞かれたら私はこんなんしてみたけどどうかな、こんなんも一つの方法かなっていうふうに言うっていう、それが多分ママたちにとってもあ、じゃあ私はこうしようっていうふうに思えるような一つの場なのかなっていうような気はしてるんですけれども、
だから三重県内すべての市町村、しいてはもう知事日本全国で こういった場、思いの人たちが集えば、例えば産休育休取るときにちょっと負い目を感じてしまったりとか、子供が熱出してっていう時もごめんなさいってそんなにね逃げるように出なくても済むと思うんですけどね。
そうですね。なのでやっぱりそういう職場の理解っていうんですか、そういうのを進めていく、まあ、イクボスの取り組みっていうのをね、これからしっかりやっていかないといけないなというふうに思うんですね。これまでの子育て支援策とか、まあ、少子化対策ってこの女性にこんなことしてもらおうとか、女性をこんな形で支援しようとかばっかりで、男性に対するアプローチって全くなかったので、男性がはもう育児に参加しなくていいんですよっていうアプローチをずっとしてきたから、まあそのうまくいかなかった面が結構あると思うんですよね。だからそれをやろうと思うと、じゃあその職場の理解とかってを進めていく、まあそういうイクボスっていうのがだんだん生まれてくるっていう環境を作っていかないといけないと思いますし、
そしてこの日ご覧いただいていた三重のママたちの生の声、質問も知事にぶつけてみましたよ。
晴れた日とかはね、お外で公園とか行けるんですけど、雨の日ショッピングセンターやゲームセンターとか、この前初めて F1 の展示があった時に三重に来させてもらって、ああすごい学びもあるしいいなと思ったんですけど、ただ少ないと思ってさあどこへ行こうっていうのが、でそしてこれから真冬に入ってって、まあ、健康的に文化的にまあな経験をさせてあげたいんだけどどうしようかなっていうのがあって、まあ、知事を含め西本さんも含め皆さんこうどうしているのか、まあ、できればそういう、自治体とかがやっていただけるこういう大きな会館とかもっと利用しやすいように、まあ、増やすことはまあ予算があるので難しいかと思うんですけどしてもらえたらななんてもうすごい今日はちょっと言いたくて来ました、うん、さあ知事いかがでしょうか
そうですね、亀山はね確かにまあ、エコーもありますけどもね、エコーのところで、まあ、ずっと毎回毎回雨の日にっちゅうわけにはいきませんのでね、まあ、亀山市内がまあベストなんでしょうけども、まあ、例えば僕は公私ともにお世話になっている、まあ、四日市ですけども、メリーゴーランドという絵本屋さんがありますので、あそこも本当に絵本だけじゃなくていろんな遊びをですね、子どもの可能性引き出して増田さんというおっちゃんがですね、絵本じいさんがやってくれますので、あそこなんかは結構、まあ、亀山からもそんなにあれ四日市の西の方ですからアクセス悪くないと思うんで、1号線ビーって行けばそれなりで行けると思うんで、おすすめかなと思いますけどね、
少し参考になりましたでしょうか。
はい、メリーゴーランドはずっと行ってみたいなと思ってたので今度行ってみたいと思います。ありがとうございます。
そして締めくくりにこの日ご参加の皆さんの声、思いをいただきました。
それぞれ思うことを最後一言ずついただければなと思いますので、それでは党委員長の井原さんからお願いします。はい、
私もそうなんですが、子育て一生懸命になってるとどうしてもできてない、まだできてないっていうことが多くて、お母さんたちもできてるよできてるよってこっちが思っても、いやまだ私としてはできてないっていうようなことが多いんですね。ですので私はお母さんやお父さんがそうやって言ってきたら、こうやってお母さん言うけどでもそれってプラスに考えるとこうだよねっていうような形でプラスで返すようには心がけています。安心して党委員長で子育てできるような形で言ってもらうためにも、保健師だけではなかなか難しい部分があって、それは子育て支援センターであったり園であったり、いろんなところと協力しながら子育てしているお母さんお父さんを支えていかないといけないのかなって考えると、これからそういった部分で連携を強化していきながらお母さんやお父さんたちを支えていければいいかなっていうふうに思っています。
はい、これからもよろしくお願いします。さあ、そして、今年のファザーオブザイヤーイン三重大賞を受賞されました小西さんは、その受賞の時の周りの、まあ、反響なども含めて最後一言いただければなと思います。
はい、そうですね、こう言ってしまってはいけないんですけども、大賞をもらうっていうことがなく当たり前のような、男性が育休取りましたでみたいな、そういう世の中になってくれれば逆にいいと思います。ただ僕がこの大賞をいただいたということで、そうですね、僕の今後の後輩、僕の今後の部下、友達、いろいろ 男性の育児休業取得者が、広く波及していけばいいなと思います。
はい、ありがとうございます。そして、名張市での子育て、私正直羨ましいなと思う話が非常に多かったんですが、草部さんからもお願いします。
はい、ネウボラっていう制度としてのこう切れ目のないつながった支援っていうものを意識しながら、私自身は実は切れ目のないこう人のつながりってすごく大事だなと思うことが日々あります。なので、私としてはそれを広げる、つなげるっていう役目を果たしていきたいと思っておりますので、特に今現在子育てサークルにも関わることが多いので、子育てサークルなんかはもう本当にその人のつながりを確認して動く、そしてサークルから卒業した後もそのお母さん同士のつながり、最近はお母さんだけじゃなくてやっぱりパパもそこに加わって家族としてのつながりを持つ方も結構見られますので、そういうつながりを私大事にしながらサポートしながら、自分もそこに加わって、うちの子もって大きくなってますけど一緒に加わっていくと、今度またうちの子たちはもうね二十歳になろうかっていう子なので、次子供産むかもしれないとか、そのつながりってすごく大事にしていきたいなというふうに思っております。
もうここで終わりっていう子育て支援ってないんですよね、きっとね。あれもこれもまだまだ手が足りないという状況の中で、鈴木家もね、はい、4月には私一応2児のママでちょっとだけ先輩なので、
はい、知事、
子供2人目ってね、かける2じゃなくて事情倍の大変さが絶対待ってると思うんで、ぜひ頑張ってください。
頑張ります、
はい、そして今日いかがでしたでしょうか。
そうですね、これからもね、正解のない子育てですけれどもね、その一人一人、一つの家族一人の子供、それがしっかりサポートされるようにね、お母さんそして家族、子供たちの支援をしっかりしていきたいと思いますし、そういう中で子育てって大変だけどやっぱり楽しいし幸せだねって思ってもらえる、そういう三重県にしていきたいと思いますし、何よりやっぱり男性のね、みんなもしっかりと参画をして、家族全部で子供たちをね支えていく、子育てをしていくんだっていうのをね、ムーブメントを起こしていきたいというふうに思ってますので、頑張ります。
はい、ぜひ私たちが、はあ、三重で子育てしてよかったって全員が思えるように、これからも父よろしくお願いしますね。
はい、頑張ります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。今日のこの時間は毎週火曜日と金曜日にお送りしている知っとる子育てしやすい三重の特別編として、12月8日火曜日に三重む三重県総合博物館で行われました座談会の模様、その一部をお送りしました。今年イクメンオブザイヤー2015も受賞されました鈴木英敬三重県知事の力強い言葉を糧に、これからもっともっと子育てしやすい三重になりますようにと願いつつ、私たちも情報発信を続けていきたいと思います。それではお別れのお時間です。ご案内はレディオキューブ FM 三重アナウンサーの西本愛子でした。知っとる子育てしやすい三重大座談会 in 三重め、この番組は三重県の提供でお送りしました。
ビッグモーターの中古車買取って他の買取店と何が違うの？
はい、ビッグモーターは中古車販売台数が年間6万8000台で日本一。多くの買取専門店がオークションで売却するのとは違い、買取したお車を次のお客様へダイレクトに販売できるから高価買取ができるんです。
ビッグモーターは中古車販売日本一。ダイレクトに販売できるから、オークションに売却する買取店より高く買い取れるわけね。
詳しくはビッグモーターのホームページで。 驚きの買取実例も公開しています。
ごっそいごっそちばりよ。
何言っとるんじゃ勇者君。
大言ですよ。これで全国人気をゲットです。
うん、ラジオで勉強してるんだ。
はい、スマホアプリどこでも FM なら全国の FM ラジオが聞けて、しかもドコモのすごとくコンテンツ会員は無料なんです。
全国の FM を聞くならどこでも FM。
iPhone 版と Android 版もあるよ。